藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、9月の4日ですね。よろしくお願いしますと言いながら、今日は収録はですね、ただいま8月の最終日31日にやっているんですけども、もうやっと涼しくなってきたなと思ったら、今京都伏見は34度でございます。ただやっぱり伏見で生活してますと、34度も涼しく感じるような体になってまいりました。非常に伏見に慣れてきたなという感じがいいかなと思いますけども、今日もよろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは来週のゲスト、ちかちゃんです。ドボン。
はい、こんばんは、桂山ちか子です。
素晴らしい、
よろしくお願いします。
今日も爽やかですね、ちかちゃん。
いやいやいやいや、
もうそよ風吹いてますよ。
まあさまあ、そんな純さんに負けます。
いやいや、ちかちゃんすみません、はい、僕今日のビールを美味しく飲むためにですね、約1時間20分水分を飲んでないんですよ。
それはいけない。
はい、まずビールからでよろしいですかね。
もちろん乾杯。
乾杯から、はい、はい。皆さん、リスナーの方、ビール持ってくる時間がありましたら、ぜひ持ってきていただければなと、一緒に乾杯しませんかと。
はい。
しかし暑いね、今日。
暑いですね、戻りましたね。
久しぶりに戻っちゃったね。
うん、
外歩いてたらもうさ、暑くても日陰探すしかないですもんね。
ああ、ほんとそんなに暑い。
いや、皆さん準備よろしいですか。あ、開けちゃった俺。
いいですよ。
はい。それでは、開けてください。
はい。
いい音だ。最高。しかし、これにつけば。
はい、いきます。じゃあ。
じゃあ、まあ、とりあえず、乾杯ということで。はい、皆さん、今週もお疲れ様でした。乾杯。
乾杯。
やっぱりビールは浅いだな。なこと言っていいのかなっていう感じですけど。
毎週浅いでしたね。
はい。でも、なんでいつもの、スーパードライが出ないかっていうと、今日は違うんですね、これね。
ちょっと違うのにしてみました。
ちかちゃんが買ってきてくれたやつは、マルエフ、
アサヒ生ビールマルエフ
ね、
うん、
なんか復刻版なんですかね。1986年って書いてありますけど、
はい、
非常にこれクリーミーで美味しいですね、これね。
あ、よかったよかった。じゃあ私はグラスに行きます。
はい、はい、グラスで。いや、しかしやっぱり我慢したかいあるよな、これ。これ飲む前に麦茶飲んでたら台無しだもんな、これ。
でも、ま、1時間半の我慢は長いですね。
いや、危なかった。何度コンビニ立ち寄ろうかと思ってしまったか。
いただきます。
なあ、うまいな、やっぱり。
あ、おいしい。
おいしいですね。
あ、おいしいですね。
おいしいですね。
夏の終わりのビールだな。
そう、ちかちゃん頑張ったもんね、今年夏休み。
長かったですね。
長かったですよね、
夏休み。じゅんさんもなんか忙しかったんじゃないですか。う
ん、なんかね、あっち行ったりこっち行ったりしましたね、結局
ね。
はね、そんな予定、あんまりそこまで予定なかったんですけど、
うん、
結構週単位で予定が変わる人間なんで、
はい、
ぶち込んじゃうんですね、空いてると。結果あっち行ったりこっち行ったりしましたけどね。
お忙しそうでした、ね、今日はちょっと前半せっかくなんで、じゅんさんの夏の振り返りをしてほしいなと思うんですけど、はいはい、
そうですね、うん、この夏ね、
うん、
まあ、本当になんかね、ちょっと実はタイミングがすごくいいんですけど、
はい、
この前ちょっと夕方時間が空いたんで、久しぶりにこう鴨川っぺりを歩いてたんですよ、
うん、
そしたら 2年前ですか、
はい、
コロナが始まった2020年、
ええ、
ああそういえばあの頃何にもすることないからよくここ歩いてたよなみたいな、
世の中がビタッといろいろ止まっちゃって、うん、もう人にも会えないし、うん、食事会とかできないし、
できないし
仕事も動きが自由にいかないし、
そう人にも会えないし、で今後どうなるかも分かんないしって中で、うん、家にずっといたら今度腰痛になっちゃって、
あらら、いけませんね。
で腰痛ってあんまりこう止まってるのが良くないですよね。
ああそうですか。
それ、うん、それでこう意識的に歩き始めたんだけども、あそういえばあの時と同じ鴨川の同じところ歩いてるんだけど、ずいぶん状況変わったなと思って。
いや2年を考えたら本当に変わりましたね。
一時はどうなることかと思ったんですけど、だいぶ変わったなっていう感じ
が、ね、今年の夏なんかは、うん、第7波がね、うん、もう皆さんご存知のように今までにまた見たこともない山の高さでぐーんと来ましたけど、はいはいはい、ただ違ったのはその行動制限がなかったので、うん、コロナ感染者数は多いけれどもなんか経済回すためには動かないと、いや動いていいのかな、いやでも動けるなら動こうかなというかね、
うん、
不思議な夏でしたね。
ちょっと僕もね結構グラフ見るの好きなんですけど、はい、やっぱりその感染者数はものすごい上がってますけども、うん、その重症者の波とか、はい、あの亡くなられた方の波とかっていうのは、うん、そんなにね、うん、あの亡くなられた方が結局増えてるんですけど、
はい、
でもその今までの感染者からの割合でいうとね、かなり低くなってたんで、
はいはい、
やっぱりそういうところの情報も、うん、政府とかね、うん、そういうところに入ってての決断だと思うんですけどね、
うん、
それじゃないとおかしいですもん ね、
そうです
ね、今まで散々自粛してくださいとかこう、はい、いろんなことあって今回はなんかなんとなく、
うん、
なんとなく何も宣言せるままこう、うん、時が流れてるじゃないですか、
は
い、
でもどうしようかな、あの感染者数がねこのまま多いままだと困るなと思ったんですけど、うん、ここへ来て、うん、減少に転じてきたのでね、
やっぱりね、
うん、
だからウイルス性とはよく言いますけどもやっぱりその、はい、そのウイルスウイルスでも違うと思うんですけど、
うん、
やっぱり下がるもんなんだなっていう、
そうですね、
うん、
ねえ不思議ですね、
不思議ですよね、
まあほっとしますけどね、
そう、
で
もよく下がってきたなっていうかね、
本当ですね、
この後どうなるのかなっていうのはちょっとね、
うん、
私2月にコロナになったんですけど、
はいはいそうでしたよね、
第6波
大変でした、
うん、でも今思うと一番楽だった感じね、
うん、あそうですか、
症状を聞くと、
あうちも娘が3月感染したんですけれども、
うんうん
うん、まあ、家庭内感染はせずに、
うん、
であのなんか移ったウイルスが軽かったのか、まあ、娘の免疫力が高かったのか、うん、本当に熱が出たの1日2日でその後もケロッとしてますし、
そうでしょう、で、うん、今回はね結構ねその、うん、感染者の友人でね感染者非常に多いんで、うん、いろいろ聞いてるんだけど、うん、症状前回まであんまりなかったんですけど頭痛っていうのが多かったりとか、
あそうですか、
うん、だからちょっとこう前回までとまた違う症状がこう、周りで出てるんで、これで第7波が終わった後もうなくなっていく方向なのか、
うん、
また別のものが出てくるのかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど ね、
ねどんどん変異していくのでね、うん、ウイルスはね、
ただまあそういういろいろコロナの事情がある中でもやっぱりその2年前というか3年前に近づいてきたことを実感したこの夏でしたね。
じゃあもっともっと動けるように来年はなるんじゃないか。
そうですね、
動けるっていうのはその純さんの場合は海外に行くお仕事が増えるんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、だからこう、うん、どうしていこうかなというところを今ずっと考えてます、うん、来年以降、
うん、
まあ、今年いっぱいのことは大体ね、
はい、
うちもまあ会社数で言うと20個ぐらいのかな、
そうですよね、
だいたい、
う
ん、それぞれの20の会社が大体今年度ぐらいは何をやってどんな成績でっていうのが分かってるんですけど、来年以降どうしていこうかなっていうところですね、
うん、あ鴨川歩きながらそういうことを考えているんですね。
それがねこう今回コロナでいろいろありましたけど、いいことも悪いことも、よかったのは、うん、歩きながら考えると、一石二鳥だなと。
ほう、健康づくりと。
そう歩くという作業。
腰もね、いいし。
で、血行をね、よくできるという利点と、物事を考えられるという。だから同じ時間を2つのことに使えるっていうこと、今まで僕歩くの嫌いだったから。
あ、そうなんですか。
大嫌い。
本当。
もう、その、何でも乗り物に乗りたい感じ。 じ、
そうですか、うん、
それが最近そのコロナで2020年に歩いてたおかげで、歩くのが好きになっちゃったんです
よ、は
い、
あ、やった
それがね、もう一つ良かったところかな。
でもね、そうは言いましても、うん、じゅんさんほらこの夏もね、うん、私が拝見している限り SNS ですけれど、はいはい、北海道行っておられたし、うん、鳥取、
うん、鳥取島
根、島根の方にもね、はい、あれは遊びですか、
仕事、あっち仕事なんですね、
あ、そうか、
北海道が遊びで、あっちは、まあ、北海道もある意味仕事の部分もあるんですけど、まあ、ほぼ半分は遊びなんですけど、
お風呂入り、あの何、温泉、
温泉編、温泉は遊びですけどね、
はい、ええ、
そうです、だからそういう意味では山陰地方は初、はい、だから鳥取島では行ったことあったの、
ええ、
でも米子がない、
ああ、そうかそうか、
でも今回米子行った、
はい、
まして島根県なんか行ったことも、見たこともないところ、
出雲の国ですよね、
出雲の国、ね、でも出雲大社行ってないっていう、
ああ、そうかそうか、米子朝霞港、なるほど、そう、
でもね、回転寿司が安くて美味しかったり、
あ、いいな、
あの夜食べさせていただいた割烹屋さんがまたね、うん、安くてうまかったりね、
いいな、
やっぱり食は山陰地方にありかなみたいな、
あ、本当ですね、
うん、だからこうまだまだ知らない、まあ、55歳になったんですけど、8月で、
はい、あ、そう、おめでとうございます、
素敵なプレゼントもいただいちゃってはい、ありがとうございます。でも本当まだ行ったことないところもたくさんあるし、
うん、
知らないこともたくさんあるんだなっていうことを痛感した夏でもありましたね、
はい、うん、行動範囲を聞いていると歩いてますよかなり、
ね、そうですね
嫌いと言いながら、ね、ウォーキングっていう趣味をしていないだけで、うん、お仕事上であのかなりの歩数歩いてらっしゃると思います。
そうですね、でも昨日あのまたね、新しいこう出会いが昨日あったりして、仕事上で、うん、京都なんですかね、
まさに昨日ですか、
そうです、そうです、
え、何でしょうね、
あの京都市の産業技術研究所というところ
に、はいはい、
行かせていただいて、
産技研さん、
産技研さん、
はい、
まあ、あの小林会長からのつながりで、行かせていただいたんですけど、
はい、
皆さん素晴らしい方たちで、
一生懸命研究をされて、
またハイレベルの方たちで、
はい、
しかも設備も、これ市が運営してこの設備なのぐらいのすごい設備なんですよ。
あ、そこへ直接行かれたんですね。
そうなんです。
うわ、いいですね。
で、いろんなお話聞かせていただいたんで、はい、まあ、それを持って今あの昨日行ったもう一人の人間と、うん、
はい、
うちの本社の人間で早速何をこう実験してもらうかっていうのを今話し合ってるところ、
あら、それは新しい取り組みですね、
取り組みですね、
うわ、めっちゃ楽しみですね、
私は趣味で話してますけどね、今こうやって、
すごい
他のメンバーそっちでやってる、
あ、そうですか、
だからなんかそういう出会いもあると、まだまだやるべきことがあるぞって言われてる感じがしますね、誰かから、
なるほどね。
酒どころ伏見からお送りします、 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは後半戦ですけども、
はい、
しかし、なんか今日せっかくなんでこれを話したいというようなことあります、
あのね、ジュンさんに聞いてみたかったんですけど、
はいはい、
言わないように気をつけている言葉って何かジュンさんありますかって思って、
本当、ね、難しい時代になってきましたよね、最近、
はい、
どこまでどう言っていいのかが、わからない。
ああ、難しいですよね。
すごい難しい。
あの、言葉狩りって言って、うん、その、まあ、過敏に反応する方々も多くなってきて、
うん、はいはいはい。
例えばね、あの、スーパーでこの間もあったんですよ。あの、どこどこのお店の店員さんがマスクをしていないと、うん、サービスカウンターにクレームがあって、
うんうん、
で、そのスーパーの本部の人が、その個々の店舗の人に、マスクしてないっていうクレームがありましたから、マスクしてくださいって言いに来ている場面に遭遇したんです。だからもうマスク警察が本当にいっぱいいるわけですよね。
うんうんうんうん、
みんなアンテナ張り巡らしてピリピリしてるから。うんうんうん、で、言葉に関しても同じように、
うん、
例えばあの子供のことを子供が備える、
うん、
お供するの友って書くと、それを嫌がる人がいるし、あの、すごい過敏に、京都弁っていうと、京言葉どすえって怒られる。
え、そうなの？
そうそうそう。
え、なんで？
京都弁って言うとね、うん、ちょっと嫌なんですって。
弁じゃないと、私たちは。
そうそうそう。
京都言葉？
京言葉。
京言葉。
はい。
はあ。
それはまああとはあの五山の送り火ね、
はいはいはい、
これ大文字焼きって言ったら絶対そんな言い方はないと、
はあ、
回転焼きみたいに言うな、
あそのね、はい、まんじゅうみたいな感じ、
まんじゅうみたいに言うなと、
は
あ、あれは大だけじゃなくって船も鳥居もあるんだから五山の送り火って言うべきだって電話がかかってきたりとか、
ああ
もうだから845で今大文字焼きっていう人いないですけど、うっかり言っちゃうとねやっぱり聞いてる方がちょっとこう過敏に反応されたりもあるんですよね。
ああ昔ね我々の時代には横浜銀杯ってバンドがあったんですけど、うん、
ああはいはい、
横浜銀杯の人たちは俺らは横浜銀杯じゃないと、
何
ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルだって言ってましたよね。
難しい、
いやそこまで言うの大変だなと思いながら聞いてたんですけど、まあ、そういうのとちょっと違うけどだからそれぐらいも難しくなってきたと、
うん、そうですよね。
だからその最近はその2つあるんですけど、はい、1つはその会社のメンバーと飲み会をやっても、
はい、
めちゃめちゃ言葉選びますよね。
あ、そうですか、
うん、特に女性がいたりすると
傷つけないように、
うん、でまたその取り方によるから、はい、こっちはこう今まで通り普通にこう笑いを取るために話してることが、
うん、
向こうでは不愉快と感じられる可能性もあるので、
潤さんの場合は社長だし男性なので、
うん、
女性からするとセクハラだ、
そうそうそう、
パワハラだ、
モヤハラって言うんですか、
モラハラ
いっぱいあるんですよ。
本当ですね、うん、こりゃ大変ですね。
だからすごくその選んで言葉発するんで、
うん、
酔わなくなりましたね。社内で飲むときは
悲しい、
終始考えてるんで
飲ませてくださいもう少し。
そう でこの前その3年前ぐらいに、なぜか僕と同じ年に生まれた人間が、
はい、
大阪本社にあと4人おりまして、
42
年会をやろうと、昭和42年ね、
はいはい、
でもうおっさん、5人が集まってやるわけですよ、本当はこのおっさん5人っていう言葉も今、うん、いいのか悪いのか、
ダメなのかな、
まああれですけど、みんなうちの5人はそれぞれがおっさんって自覚してるんで大丈夫なんですけど、
ね、はい、
そうね、楽しいのよ。おっさん5人でしょ、
楽しそうですね、
でも、うん、同じ年だから、
うん、
もうそのお前アホかとか言っても普通な年代なんですよ、うん、5人とも、
はいはい、
だからもう、
うん、
もうその昔のまんまの言葉遣いとのノリと内容で会話できるんで、たかがおっさん5人の飲み会がめちゃめちゃ楽しいんですよ。
楽しそうですね、
ところが今度、若い女性とかいろいろ入ると、
はい、
その華やかになって素敵で楽しいんですけど、そのやっぱり選ばなきゃいけない、
そうですよね、
うん、そういうのはやっぱり確実にあるし、これは避けても取れないですけど、はい、そのなんかラジオやってよかったのがラジオも一緒じゃないですか、
うん、はいはい、
言っていいこと悪いことたくさんありますし、
選びますね、
うんうん、で私なんかその会社があるんで、
うん、
もっとどきついことを話したくても、
うん、
やっぱり話せないところがあるわけですよ。
そうですね、
会社に迷惑かかっちゃいけないんで、我慢しながら話してるわけですね、本当は僕結構こう毒のある話が好きな人間なんですけど、
ね、
でそうするとですね、今一番変わってきたことは部下に対してが変わってきましたよね、
は
い、お昔はそのバッチバチに行くわけですよ、ボッコボコに行くわけですよ、
いや
殴ってるわけじゃないですよ、
はいはい、
言葉的にね、
うん、
その成長してほしいんで、ものすごく強くこう当たっていくわけですよ、
はい、
っていうかその頂上はそこにないぞと、
うん、
お前の頂上が1合目ぐらいで、
はいはい、
1合目登ったぐらいで満足してたら、お前まだまだこの先、はい、高い山があるんだからっていうことで、1合目で満足してるやつをにそうじゃないっていうことを
知った激励ですよね。
そうでも結構満足しちゃってるやつって結構その言われないと分かんないやついるじゃないですか、うん、
あそこで一旦すごい褒めてもらいたいのかな。
そうでも、うん、まあ、彼が満足1合目でしてると、2合目3合目4合目に登っちゃう人間もいるし、
はいはい、
お客様とかね、相手の方がもうその8合目とか9合目のお客様と話すときにもう完全に負けちゃうわけじゃないですか、
なるほど、
うん、だからまだまだだっていうところをこう本当に厳しく指導できたんですけど、
昔は言ってた、
最近はできない、
あちょっと優しく様子を見て、
もうそれしかないですね。
いやそうか、
でも優しくやればやるほど、
うん、
満足しちゃうのも出てくるから、
そうですよね、難しいですよね、
難しい、だから何人ぐらいいるのかな、 1,2,3,4 人ぐらい、
うん、
今の40代の中盤前後ぐらいは、
うん、
4,5 人はもうボッコボコにもう まあそれでもね、残念だけど、まあ、そういう私のきつさで耐えきれないでやめていかれた方もいるから、うんうんうん、それがいい子は悪いかっていうのはまた別問題なんですけど、はい、その残ってくれてる 4,5 人っていうのはもう本当に成長されましたし、すごいなという風になられてるわけですよ。
一緒に戦える仲間ですよね。
そうですよ。本当に、うん、もう本当に戦力というか、はい、すごい戦力、もう場面においては、私なんかよりも全然すごい能力を発揮する人間もいるのでね、
はい、
ただこっからの若い人はそこまで果たして持っていけるのかなっていうのはね。
そうですよね。
うん、だからこれを言ったらいけないとかいう言葉っていうのたくさんありますけども、うん、私の場合だとその言葉というよりも、内容かな。
そうですね。
ちかちゃんラジオやられてて毎週やられてて、はい、どうですか、あります、そういう言葉。
いや、あのね、この間何かで読んだんですけど、かわいそうっていう言葉が、はいはいはい、あの大勢に対して使われるときは、そんなに普通の言葉なんですよ、うん、例えば今コロナの感染者が多いからね、今年もあの修学旅行行けなくてかわいそうだねとか、その学年全体に対して使う言葉なので、それはそんな罪がないんですけれども、一人の人に対してかわいそうっていう言葉を使うと、すごくその上から目線の言い方になってしまって、その人はそんなに自分のことをかわいそうだとは思っていないのに、周りからかわいそうっていうことによって、あれ私かわいそうなの、というか、あのこんな話がありまして、小学生ぐらいの男の子がね、お母さんの荷物をたくさん持って両手にいっぱい持ってお母さんの後ろついて歩いていたんですって。でその子は弟もいるし、お母さん荷物いっぱいだからお母さんを助けようと、僕のこれは役割だ使命だと思って荷物を持って後ろ歩くんですけど、それを見たあのご婦人が、あらあの子あんなたくさん持たされてかわいそうに、って言っちゃうと、急になんかその男の子は不安にもなるし、あれ僕はかわいそうなのかと、これは恥ずかしいことなのかと、いやいや、あのかわいそうじゃなくて、偉いねお母さん手伝って、わお母さん助かるね嬉しいねって言って差し上げた方がお母さんも嬉しいし、その子も嬉しいですよね。かわいそうって結構ね、鋭い言葉なんですよね。
結構受け取り方でね、
はい、
哀れむみたいな感じもあるんで、そういう意味では適切じゃないかもしれないですね。同情する、まあでも上からっぽいもんね。
ぽいですよね。
だからね、結構標準語って、はい、そういうことが多いと思いますよ。僕関東の人間なんで、
はい、
標準語じゃないですか、逆に標準語の方がきついと思います。
関西人からするとそれはすごいわかりますね。
関西人だと、うまくそのかわいそうっていう時に、しんどそうやなとか、しんどいなとか、
なんか違う言い方、きついな、あるね、きついな。
そっちだと結構まろやかになるんですよね。
はいはい。
でも、かわいそうって真顔で言われると、そう。えらい深刻になるじゃないですか。
いや、私そんな自分のことかわいそうやと思ってへんけど、そんなにかわいそうに見えますかみたいな。いや、もう目も当てられないわよ。あなたかわいそうよって言われると、なんかシューンと落ち込んでしまって。
だからそういう意味ではね、関西弁って非常に便利な時が多いと思います。
そうですね、
おかしいんじゃないっていうのと、えぐいなっていうのとで、ね、使い方によってですけど、そういう意味で関西弁って非常に、使い勝手がいい言葉だな。
ジュンさん、えぐいなを使う上手ですね、関西弁。
なんかだからね、すごい関西来て、あ、うまいな、関西の人だから、その漫才もそうですけども、テンポが良かったり、その、なんていうのかな、こう明るい方向で話が、会話が弾むっていうのは、その言葉の使い方、言葉の持ってる意味と、がすごくそういう、うまくこう、形成されてる感じが。
一般の皆さんが、センスがいいですよね。
うん、すごく。どれもちっちゃい頃から慣れてると思うんだけど、で、面白いのがね、その関東の人間が関西に来て働くと、
はい、
お前アホかって言われると、ショック受けるんですよ。
ああ、そう。愛ですよね。
でも関西の人間がもし関東行って、お前バカかって言われたらめっちゃショックでしょ。
あ、そう、バカはちょっとへこむね。
でしょ。でも多分同じなんですよ、意味合いが。
あ、そうですか。
関東での意味と関西での意味は、その意味 根底にある意味は同じなんですけど、言葉が違うんで、お互い逆にいくとすごく傷つくという。
わかります、うん、ね、だからもう本当相手を思いやる気持ちですよね、うん、相手を思う、うん、その気持ちがやっぱり伝わらないと。
でもそう難しいですよね。言葉一つでこう受け取り方も違うし、うん、印象も変わってくるんで、うん、そういう意味ではそのなんていうのか、だから最近思うのがね、
はい、
昔が良かったとか昔のアバウトさが良かったっていうんですけど、
はい、
本当にそっちの方が正しかったのかなっていうかとは思いますよね。
いやたくさん傷つけたり、うん、本当アバウトでしたもんね。そうそう昔ね、
昔はめちゃくちゃでしょ
めちゃくちゃですよね。
今 YouTube で昔のお笑いのテレビなんか見ると、はい、めちゃくちゃですよ
バシバシしばくし、うん、もういや本当に公序良俗に反する部分も多いしね、う
ん、すごいですもん
ね。
だでもどっちが正しいのか分かんない。我々世代は両方知ってるけど、はい、
うん、
果たしてどっちが
確かに、
まあ、正解がない話だと思いますけど、でもそういう両方知ってるっていうのはまたそれで面白いとも思うんですけども、うんうん、この話面白いんで、
面白いね、
発展させてですね、
止まらないですね、
やらせていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にありますFM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで第1週、9月の第1週もですね、話弾んだままエンディングを迎えましたけど、ちかちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったですね。
面白いですね。
でもちょうどね、その言葉どっち昔の方がいいのかな、最近がいいのかなとか、
はい、
下に対して難しいなとか思ってた矢先だった
ので、本当
絶妙なタイミングかなっていう、もうちょっとだから今度こう、はい、そういえばそういえばっていうことがあると思うんで、
うん、
それをこう集めながら、
はい、
このお話の延長ですね、
はい、
できたらいいなと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
リスナーさんもぜひ、
そうですね、お便りいただければ、
はい、
またそれ困ってるとか悩んでるとか、
そうですよね、
うん、あったらどんどんお手紙、はい、もしくはファックスを送っていただければと思いますので、
お待ちしてます。
よろしくお願いします。はい、それでは藤田純の飲むしかないだろう、次回は第2週ですね、小林会長さんお越しになります。それでは皆さん来週もお楽しみに。
勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの 勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で君を蔑んだ僕の方